エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
ようやく日本でもワクチン接種が始まりそうですけれども、
お、
あの、私に一つ副案があるんですけど、
お、
かつての AKB の握手会形式でワクチンを接種したらどうだろうっていう。
お、
今ほら AKB いっぱいあるじゃないですかSKE とか、
うん、
HKT とか、要は全国各地にあるわけですよ。
なるほど。
あれを集めてドームで一斉接種ってのはいかがかなと。かなり効率的に進むんじゃないかっていう。
なるほど。
完全にワクチン接種したら握手もできるからね。
セットになってんだ。
5週間後ですけど。
ダメじゃん。その場なんたらはちょっといいですけどね。
予約券がもらえますか、次回の。
そ
う
か。
はい。2回目の接種券がもらえるっていう。まあそんな昨今でございますけども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
最近なんか、よく、まあちょっと前からですけど、電動スクーターをさ、
うん、
なんかこう、いろんなところで、まあ世界中、世界でも結構ね、広まってると思うんですけど、なんか日本でも、こういろいろ導入しようみたいなニュースが多いと思うんですよね。
キックスケーターだよね。
いや、電動キックスケーター、そうそう。
うん、
最近、今日かなんかセグウェイもついになんか、ちょっと、こう出しますみたいなのが載ってましたけど、
うん、
私はすっごい不満なんですよ。
ほう。
てか、よく理解できてないんですよ。
はい。
端的でなんで椅子がないんだろうってずっと思ってるんですよ。なんか引っ張られてる気がするんだよね、そのキックスケーターに。
ああ。
その最初は、結局あれってあれですよね、一番最初って多分またアメリカ西海岸じゃないですか、多分
うんうんうん、
シリコンバレーとかさ、あの辺で、うん、要は遊びから、なんかこれシェアリングして、みたいな。ね、なんかこう、クールだみたいな感じから出てるから、
うん、
おそらく、そのちょっと遊び要素のキックスケーターにが電動になってるんだと思うんですけど、
はいはい。
なんか最近議論ってその、なんていうんですか、ちょっと、例えば公共交通機関が足りないところの最後のね、部分に使おうみたいな部分もあると思うんですけど、
ラストワンマイル。
そう。老人は無理だよねっていうさ。プルプルしちゃいますっていうところは考慮しないのかなって思ったりしてるんですけどね。
ああ。でもなんかもともと多分座っちゃうとスピードを期待しちゃうんじゃないですか。
ああ、だからちょい乗りなわけでしょ。ちょっと乗るっていうイメージがあるから椅子はないんだ。
そうそう。座ってるとやっぱり高スピードで移動できるイメージになるじゃないですか。
ああ、だからそこまで期待しないってことなんだ。
そうそうそうそう。
ちょっとだよっていう。
チャリンコの代わりですよぐらい。
でもさ、自転車だって座ってんじゃない。
まあそうですけどね。なんだったら日本一周するやつもいるしね。
そうだが、自転車の、と同じでいいような気がするとさ、なんとなく、普通に自転車になっていくんじゃないかっていう気がするんだけど。
ああ。なんか最近規制緩和しようとしてる内容は結構矛盾を感じるっていうかさ、
うん。
ヘルメットいらないじゃんみたいな話になりつつあるよね。
そうええー、って思ったけどね。
自転車はどうなのみたいなさ。
そう。バイク、原付はいるんだけど、
うん。
これはいらないっていう。椅子がない方がさ、危なくないっていう気がするんだけど、なんか。
ねえ。
なんか、転倒リスク高くないのかなとかね、まあ、思っちゃうけどね。
ヘルメットはいらないけど、サポーターはいりますぐらいの感じですよね、本当は。
それは、矛盾してるよね。
まあ、だから、最終的にはスピードなんでしょ？確か、時速15キロ未満じゃなきゃダメみたいな。
あ、そうなんだ。
うん。
さ、15キロでも頭打ったら死ぬと思うんですけどね。
まあ、死にますよね。
なんかさ、そこじゃない気がするって。わかった。つまり、転倒しても、
うん。
あまり頭に衝撃がないっていう意味でいくと、
うん、
腹ばいとかのがいいんじゃない？子供ってよくさ、スケボーを腹ばいになってさ、なんか。
ああ、危ない危ない危ない危ない。
あれを電動化する。
ダメですよ。思いっきり死亡事故起きまくってますから。だってほら、寝っ転がって運転するチャリンコすら危ないんですよ。
そっか。
あれ旗立ててるわけですから。
あ、見えないから危ないのかな。
危ないですよ。
まあ。
だから多分一輪車の代わりぐらいの立ち位置なんだとは思うんですよ。似てるじゃないですか、やっぱ、乗り姿もね。
確かに似てた。不安定感が、なんか不安定に見えるんだよ。それが心配を生んでるんですよ、私の。
そうそう。だギリ安全だけども、もっと安全なのもありますよっていう選択肢なんでしょうね。
ね。
だあと、年寄りには、もうその後はもう、車椅子ですから。
電動車椅子か。
電動車椅子自体はまだ、今もあるわけですけど。
あるね。
あれにセグウェイの技術を入れればいいわけですよ。
だったら、全員電動車椅子でいいんじゃないの、なんか。別に、ね、若い人が乗ったっていいじゃないってな
る。そうですね。初めっからね。
うん。
うん。ちょっとした荷物も座席の下に詰めるしね。
運べるし。なんか便利じゃないこっちの方がって。ならないのかな
多分ウインカーもつけられるしね。
今後の高齢化社会にも対応可能だよね。そのままだから。
なんかみんなアキラみたいになるんだよね。
そうだ、
ね。
うん。SF だなって感じになる。
なんだっけ、あのディズニーのあれ。
ああ、あったね。
ロボットが頑張るやつ。
ロボット。
ウォーリーか。
あ、ウォーリー、ウォーリー、ウォーリー。
あれの世界がそんなんだよね。
まだ近い。やばい方向に進んでる気がするんですけど、
この電動そういうことですよね、単純にね。
スクーター、キックスケーター。
昔考えた人類はこうやって退化していくっていう感じの。
そうそうそう、そうなるよ、これ。
もう顎はなくなるわ、足もダメだわっていうね。
そう、だから、逆だよね、その、シェアリングで、なんだろうね、自転車すらもちょっと楽してるから。
電動でね。
リアカーとかを貸し出すのどうですか。なんか何人か乗せて引っ張るぐらい。
矛盾してますよね。そういうイノベーションを期待するくせに、座り仕事は危ないから立ってやりましょうみたいなさ。
そう。
鼻から運動すればいいじゃんって話ですもんね。
だから全部の施設を駅から遠くするとかさ、なんか。期待、もう人類としての、何ですか、パフォーマンスを底上げするには、便利さはダメだみたいなさ。
うん、そうだね、うん。なんていうかまあ、そういう矛盾した生き物ですよ、我々は。
そういうことなんだよね。
うん。だって昔から電動ノコギリとかあるわけだしっていう。
まあそうね。うん、まあでも、いや、セグウェイが出した時点で、じゃあもうセグウェイ売る気ないんだって思っちゃったもんね。
ああ、そうか。
その、矛盾してるじゃんっていう。
前から頑張って作ってきたセグウェイ自体はもうダメなんだよね。
そう。でもなんでなんだろうと思ったんだけど、あれ、そっちの方がやっぱ安全なんじゃないのと思ったけどね。
まあ、設置面積がでかく見えるんじゃないですか。
ああ、邪魔ってこと？
いや、ほら、セグウェイの方が不安定っぽく見えるってことですよ。
ああ、逆に？
うん。
そうなの。
キックスケーターは昔からあるから安全っぽいじゃないですか。
でも、セグウェイって絶対こけないっていう触れ込み
が。まあ、一応そういう、そう歌ってますけどね。
ああ。
ちょっと高いし、あれの上に立つのがちょっと怖いんじゃないですか。
なるほど。
うん。
まあ、なんだろうね。別に、本当にキックスケーターにこだわる必要がないからさ。
うん。
三輪車でもいいしさ。
まあ、いいですし、それこそ、キックスケーターみたいなもんですけど、本当に肩幅ぐらいしかないやつもあるじゃないですか。
あ、あるね、あるね。
うん。
あれ、でも、あれを進めるとさ、もはやさ、あれだよね。ローラーシューズでしたっけ？
ああ。
あれを電動化すべきだよね。
ああ。
靴だよね、靴。
みんな光源氏になろうっていうね。
そう。
確かにまあ、ワクワクのパラダイスではあるかもしれないもんね。
まあ、かなりの死亡率だよね、多分。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
4月11日 AFP。インド、猿回し強盗逮捕。インド警察は10日、訓練した猿を使って通行人らを不意に襲わせて金品を奪っていた男2人を逮捕したと発表しました。3人目は逃走中だということです。事件の状況について警察は、被害者が力車、原動機付き三輪車の簡易タクシーに乗り込んだら3人組が猿を車内に入れて財布から金を奪わせて一緒に逃げたと説明しています。被害金額は6000ルピー、約9000円だったということです。
ほ
ー。猿ね。
まあ、確かにね。
うん。
可能だね、これは。
なんか昔からありそうでなかった感じですよね。
うん、やっぱあんまうまくいかなかったんだろうね。
まあまあ、だから最近うまく調教できるやつが出てきたんでしょうね。
いや、なんていうの、その財布っていうのが難しいじゃん、なんか。
ああ、そうか。猿に金目のものっていうのが区別つくかって話ですよね。
だから食べ物とかだったら分かりやすいと思うんだけど。
あ、そうだよ。バナナ持ってこいみたいな。
そう。財布となるとさ、だから今最近なんて、だから携帯の方が分かりやすいのかな、取るとしたらね。
ああ、そうだよね。金目のものだし。
うん。
うん。
まあ、あとは、まあ、そう、こうなってくるとですよ。
うん。
まだ、お金持ちの人とかは、
うん。
番犬を連れる歩くしかないよね。
あ、そうだよ。犬猿でね。
猿が来たぞって言ったら、もうこっちがドーベルマンみたいな感じで、戦うっていう。
そうだよね。ハブ対マングースみたいな感じにするしかないもんね。
うん。だから、まあ、猿だと、まあ、こうですと。まあ、
そうですね。
オラウータン導入とかもあるかもしれないね。
ああ、そうね。
まあでも、車内に入る時点でちょっとね、さっとは入れないし、さっとも逃げれないっていうのはある、
ね。まあ、それもね、訓練次第ではあるとは思いますけどね。
うん。
うん。屋根に乗ってもらってもいいんじゃないですか？
ああ、そこそこ。
うん。
い や、でもなんか猿だったらさ、
うん。
もう銀行強盗とかの方がいいんじゃないかと思いましたけどね。
ああ、一攫千金を狙うなら。
なんか銀行強盗に入ってさ、猿のところにこう、
うん。
入れないと、なんか爆破するみたいに書いてあってさ。
うわぁ、ひどいね。
でもこれは結構、あれだよね。成功するかどうかちょっと微妙なのは、
うん、
結構近くについてないとダメっぽいよね。
そうやって戻ってくるもんね。
完全なリモートではできないと思う。
できないできない。
あとはその銀行側も、猿だからなっつってこう偽物のお金をガーって入れても、
ああ、区別つかないもんね。
行くんじゃないかとかさ。
うん。なんか強盗用の偽札とかありそうだもんね。
そう。もしくはもう猿用っていうさ。なんかバナナいっぱいみたいな。
ああ。
喜んで帰ったぞみたいな。
バナナの匂いがついてるとかね。
そうね。
うん。
だから結構こう動物使うっていうのはまあ、新しい、古いようだけど新しいというか。
新しい。なんかイルカニみたいなのありそうだもんね。うん。
なんか映画とかで見たことあるけど
ある気がするよね。なんか脱獄者じゃないけどさ。
うん。
そういう銀行強盗しそうなやつもいるし。最近の研究でほら、昆虫を操る的なやつあるじゃないですか。
ああ。
かなり、名前を出したくない G なんかは、うん、結構操れるらしいんですよ。
ああ、それ危ないね。
したらもう大量に用意してね。
危ないね。みんな逃げるもんね、銀行からね。
逃げるだろうね。
でもそれ、こっち亀で見た気がするんだよね。
あ、
結構古い、古い、手だなっていう気がしちゃう。
G に文字でバカにされるやつだよね。
そうそうそう。バカって書かれる。見た記憶があるな。
4月11日、朝日新聞。餃子ニンニク目当て遭難。北海道内で今月上旬、山菜採り中の遭難が2件あり、1人が死亡、1人が行方不明になりました。共に、この時期が旬の餃子ニンニクが目当てでした。山菜採りでの遭難は例年4月から6月に集中していて、道警が注意を呼びかけています。道内の山菜採りでの遭難は過去5年間で計414件発生し、4月から6月が8割以上を占めています。4月は餃子ニンニクを採る入山者が増えます。餃子ニンニクは日当たりの良い崖で育つため、滑落の危険性が高く、遭難者の約 55% が死傷しているということです。
そこまでのさ、なんか、なんていうんですか、幻の漢方とかでないよね、それはね。
ないですね。
売ってるもんね。
養殖してますよね。
いや、まあ、究極の味なのかもしれないけどね、そこのやつ。
まあまあ、美味しんぼ的なやつですよね、やっぱね。うん、天然物はやっぱ香りが違うんだと思うんですよ。だけど、それ取りに行く半分が死ぬんだぞと。
まあ、行者ってぐらいだからそうなの、修行の身って意味なんじゃないの、行者に。
そうかもね。まあ、行者が元気つけるためみたいな意味もあるんでしょうね。
だとすると、それぐらいの危険度で正しいんじゃないの。
あ、そう、貴重だもんね。
修行の途中、命をかけてでもこれ食べないと死んじゃうっていう修行してる人用だから。
あ、そうだよ。
正しいんじゃないですか、半分ぐらい死んじゃうのは。
エリクサーみたいなもんだもんね。
そうだね。だ逆に言うと、それを取ることを目標に修行してる可能性すらあるから。
ああ。
究極のエネルギーを手に入れるんだ、みたいなさ。
食べれば食べるほどパワーアップするタイプだね。
そうそうそう、そう、うん。
力の木の実的なやつですよ。
だから、行者ニンニクと言われてますけど、
はい。
それは一般の流通名であって、
はいはい。
この土地に入るのは全然違うんだと。
そうですね。
うん。
うん、エクスポーションですって。
そう。もう完全にね、あれですよと。違法なやつですっていう。
ああ。もうセンズレベルでね、うん、もう瀕死の人間が生き返るっていう薬草である。
そう、それぐらいなんじゃないですかね。
世界樹の花ね。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月11日、ギガ人。ウーバーと連動する大人のおもちゃ。
お？
ウーバーイーツなどのフードデリバリーの配達が近づくにつれて大人のおもちゃの振動が強くなるシステム、グラバズが誕生しました。
うん、
グラバズの開発元であるカムソーダの副社長であるダーリン・パーカー氏は、新型コロナウイルスによる自己隔離は1年以上も続いていて、お気に入りのレストランからテイクアウトで食べ物を注文するという行為に人は慣れてしまいました。一方、こうしたフードデリバリーの利用増と同時に、遠隔技術を用いたバーチャルセックスの利用も急増しています。カムソーダはこの人気のアクティビティ2つを組み合わせて、フードデリバリーを注文してから配達が届くまでに人々を興奮させる技術を作り上げましたとコメントしています。 なお、カムソードはこの他にも、株価と連動して振動の強さを変えてくれるシステムや、アダルトグッズの使用後に自動的にピザを注文してくれるシステムなどを提供しているということです。
よくわかんないんだけどね。
なんでくっつけたんだっていう話ですよね。
だからその配達員がさ、
うん、
その、いわゆるデリバリー風俗だったらいいですけどね。
あ、そうか、気持ちいいのが向こうから来るぞっていう。
そしたらわかんないけど、気持ちが高ぶるのもさ。ピザが来るぞ、ピザが来るぞってことでしょ。
そうだね。
ああ、これはよくわかんないな。
もしくは逆ですよね。気持ちよかったからピザが来るぞっていう。
あ、そう、それもあると。両方用意してる。なんかこの人はあれですよね。その食欲と性欲をくっつけたがる人なんでしょ
う。まあそうなのかもしんないね。ああ、うん、っていうか多分技術的にはね、知ってる API を全部くっつけるっていうタイプの人なんだと思うんですよね。
単純っていうことだね。
なんかほら、ちょっと前にさ、それこそ iPhone が出始めの頃にこの通知ってのがすごい便利だと。
ああ。
何でも通知してほしいんだけど対応してないサービスが多いと。
なるほど。
で、それを仲介してくれるサービスが流行ったじゃないですか。
ありましたね。ボックスカーとかでしょ。
そうそうそうそう。うん、ああいうのに近いよね、感覚としては。
淘汰されるってパターンだね。
そうだね、今後はね。
よく考えると不要っていう。
便利じゃないねっていう。震える場所によるだけですよ、多分。アプローチが震えたら、ああ、来るんだなっていうふうに思うじゃないですか。
ああ、そこ。
うん。なんで股間が震える必要があるのかって話ですもんね。
だから、そこで、なんですかね、食欲を感じてるっていう人はいいですね。なだめるっていうか。
ああ。
まあ、もうちょっと待って待って待ってっていうさ。
サイコパスですよ、それはね。何から快楽を得てるのかが自分でも分かってないタイプの人ですもんね。
でもそれってピンポーンときたらさ、ものすごいイキリ立ったやつがさ、あどうもーっていう、ご苦労様みたいに言うんってことでしょ。
そうね。
それはなんかもう、ウーバーイーツの人たちが訴えてくんじゃないかと思いますけど。
そう。あそこは置き配にさせてくれっていうことで。
そうそう。一物が喋っているみたいだみたいなね、なっちゃうね。
やってることはあんま変わんないもんね。何かでもくっつけたら便利なもんあるのかね、こういうお知らせ系は。
お知らせ系？まあ、そうですね。
まあ、昔ながらのやつで言うと、ママが部屋に近づいてるぞ、みたいなアラートですよね。
まだ逆だよね。
お、
そう、そういう意味ではそれをさ、バイブレーターを強くしてどうすんだってことだもん。切れよっていうことだからね。
離れていくほど強くなるっていうね。
そうそうそう。設定間違ってんじゃないですか、この人っていう。
4月13日、CBC テレビ。尿巻いて逮捕の男、再逮捕。女性用の体操服などを盗んだとして、三重県の45歳の男が逮捕されました。警察によると、容疑者は2017年の11月に、近所の住宅に干してあった体操服やジャージなど合わせて6点、4000円相当を盗んだ窃盗の疑いが持たれています。容疑者は今年3月に他人の住宅に尿を撒いた県の迷惑防止条例違反と女性用の下着を盗んだ窃盗の疑いで2度逮捕されていて、容疑者の自宅からは体操服などが見つかったことで今回の事件が浮上したということです。容疑者は取り調べに対し身に覚えがないと容疑を否認しているということです。全部入りですよね。
まあ体操着ってでも今はさ、
うん、
ブルマとかじゃないわけでしょ。
あ、今は普通にショートパンツですよね。
まあ、それでもまあ、いいわけだ。
まあまあ、その辺はあんまり昔と変わんないんじゃないですか。
なるほどね。
それこそ昔、体操服に反応してた人がどこに反応してたかっていうのが変化していくわけですよ。
ああ、そっかそっか。
時代とともにね。
うん。
で、今はむしろブルマよりもショートパンツの方がいいっていう人もいっぱいいるんじゃないですか。
まあ確かにね。
うん。
じゃあ、その時ブルマだった人はどこに求めてるんですかね、今ねっていう、ね。
ああ。ブルマ的なもの？
なんか似たようなものに行っちゃってんのかな。
介護用のおむつとか似てますけど。
まあね。あとはなんかあれですよね。やっぱりテニスプレイヤーの下に履くやつみたいな。
アンダースコートね。
うん。
うん。まあどちらにしろ下半身方面には変わりはないわけですけど。
熱心なテニスファンになっちゃってます。女子テニスマニアみたいになっちゃうわけですよね。
それはなっちゃいますよ、きっと。うん。うん、そして本件と全く関係がないっていう。
関係ない。
うん。
いや、それもだからでしょ？体操服っていう、その、なんだろう、こう、ラベリングで反応してるわけじゃん、この人。
ああ、そうね。うん。
だから別に偽物でもいいわけですよ。
あ、そうか。
だからな、適当なやつに、名前を書けばいいわけですよ。グラスと。
名札の方が問題なんだよね。
そうそう、それをどこに貼れば、それなるじゃんっていうね。何やったってなんだよっていう。
そういうシンボル的な問題ですよねっていう。うん。別に名前が書いてあれば鉛筆でもいいじゃんっていうことに気づかないといけないですよね。
ねえ、こういう人はどうしたらいいのかって言われるとわかんないですけどね。
わかんないですよ。だって、尿を撒くのが快感の人をどう助けたらいいのかって話ですもん。まあ、田舎に引っ越して肥料を作ればっていう。
まあ、そうだね。
感じですかね。
体操着を着て。
ジャージでね。
朝はラジオ体操で。
なんとか村って感じで。
いいんじゃないですか。
違うのは中継が入らないっていうね。
そうね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月15日、AFPBB。木の上に危険な動物？自宅前の木の上に恐ろしい見た目の動物が居座っているという通報を受けて出動した動物愛護管理員が発見したのはクロワッサンでした。ポーランド南部クラフクの動物愛護協会が14日経緯を Facebook に投稿しました。通報した住民は必死な様子で、うちの前の木に2日間ずっといて動かない。家の中に入ってくるんじゃないかと怖くてみんな窓を開けられない。茶色くて木の上にいると訴えました。応対した動物愛護協会のスタッフは猛禽類ではないかと示唆しましたが、通報者はイグアナに似ていると主張していました。そこで動物愛護管理員が現地に向かい、ライラックの枝に問題の動物を見つけましたが、それは手も足も頭もなかったということです。その生き物を助けることができないのは明らかでした。謎の動物の正体はクロワッサンだったと動物愛護協会は種明かしをした上で、この一件によって動物保護に関する通報をためらう人が増えないことを願っていると綴りました。
いやー、なんていうのかな。はい。いや、遠目で見ればね。
うん。
茶色い何かがトグロを巻いてる感はある
よ
ね。
あるよね。
あるけど、
うん。
大きさがだいぶ違うんじゃないかっていう。
ああ、そうね。まあ、ちょっと大きめのトカゲぐらい？
巨大クロワッサンだよね、だから。
まあまあまあ、そういうのもあるでしょう。
いや、これ、誰が置いたんですかね。うまく乗る？そんな下から投げて。
そうね。まあ、ハリケーンで飛んできたのかもしんないしね。うん。それこそ鳥が持ってきたとかいう可能性もあるからね。
食べなかったの。
美味しくなかったのかもね。
近所のあの店だみたいなね。
ああ、ちょっとあそこバターくどいんだよねっていう。
くどいな、これ。ってなっちゃう。まあ、いや、もうちょっと近づこうと思わなかったのかな。
そう、もうちょっと目がいい人がいなかったんですよね。
家族にね。
そう、あと双眼鏡も持ってなかったんですよ。うん。iPhone のズームだと届かないと。
なるほど。
もうちょっとね、近所に天体観測が趣味の人とかがいてくれればね。
そうね。
うん、あれをちょっと見てくんないかと。ずっとこっちを見てるんですっていう。
でもこれは逆だよね。
はい。
木の上にクロワッサンがあることの方が事件だからね。
あ、むしろね。
うん。
うん。
むしろあなた狙われてますよと。
あ、なんかのサインだ。
うん。人為的ってことはいつでもお前ん家に入れるってことじゃないですかっていうね。
ああ、警告だ。
そう。
よく、一人暮らしの女性の郵便ポストに落書きがあるみたいなさ。
そうそう。
うん。これを置かれたら次は殺されるってやつですよね。
クロワッサンだからね。
ああ。怪人クロワッサン仮面が。
お前の何かを盗んでやるみたいなことなのかなと思っちゃうよね。
そうだね、うん。キャッツカード的なものですよね。
クロワッサンを置いて帰る。よくそのふんわりしたままモテてましたねって感じだよね。
ああ、脅威の身体能力ですよね。まあよくあるけどね。猫だと思って、ちょっと近寄ってみたら、レジ袋だったみたいな。
です。なるけどね。
なるけどね。ちょっとうっかりでしたね。
電話の前にもうちょっと見ると思うんだけどなっていうね。
ああ、迷惑かけちゃいけないからっていうのはあんまないんでしょうね。
で、このね、人も保護した人もなんかもうこれで、なんか通話を控えてほしくないって言ってるけど、控えてほしいよね、こういうの。
ああ、クロワッサンいっぱい来たら困るもんね。
もう一回見ろよっていう。それはクロワッサンじゃないですかって今後言うだろう、ね。
だテンプレに入るよね。
そう。いや、クロワッサンじゃないですけどパンですみたいになっちゃう、ね。
よくサポートセンターにパソコン動かないんですけどっていう時に電源入ってますかって聞くじゃないですか。
あれと一緒。
あれと一緒で。それは本当にクロワッサンではありませんねっていう。4月15日、毎日新聞、東京ドーム爆破予告。うん、 プロ野球巨人の本拠地である東京ドームなどを爆破するというメールを送ったとして、警視庁丸の内署は15日、佐賀市の容疑者43歳を威力業務妨害容疑で逮捕しました。容疑者は巨人の運営方針に不満があり、怒りに任せて衝動的に送ってしまったと容疑を認めているということです。容疑者はソフトバンクファンで、一番盛り上がる日本シリーズで巨人が簡単に負けてしまうのがつまらなかったと供述しているということです。巨人は2019年と20年の日本シリーズでソフトバンクと対戦し、2年連続で4連敗を喫しています。逮捕容疑は1月10日の午後1時20分頃に、株式会社読売巨人軍の公式ホームページに掲載されているメールアドレスに、自分のスマートフォンから球団施設並びに東京ドームを爆破しますなどと記載したメールを送り、球団職員に球場周辺を警戒させるなど業務を妨害したとしています。なお不審物は見つからなかったということです。
これはでもさ、
はい、
爆破予告っていうのはさ、なんか要求と一緒になってないとただの迷惑じゃないですか。
あ、代わりに何かよこせみたいな。
だから勝てってことだね。要は、不甲斐ないと。もう本気で、はいはい、まあ、とにかく、まあ、3勝ぐらいはしないと爆破するっていう。
せめてトントンにいい試合に持ってけと。
そう。
うん。
まあ、本当だとこれは逆にソフトバンク側にわざと負けろの方がいい気がするわけですよね。
ああ、まあ、どっちでもいいですよね。
勝つ方は難しいじゃん。
ああ、そうですけど。
まあ、負ける方は力を抜けばいいから。
でもファンですから、やっぱり。
そうね。
うん。やっぱ、公的手と書いてライバルにしたいわけですよね。
だから、3回までは巨人にわざと勝たせなさいと。で、最後に頂上決戦って言って、もし巨人が勝っちゃったら多分また爆破予告する
だろう、ね。そうだろうね。
なんで最後勝つんだみたいな。
もっとドラマチックにしろっていう要求ですよね。
それは難しいよね。
うん。長嶋さんでもいないと無理ですよね、やっぱそれはね。
何ですか？もっとスクイズをしろみたいな。俺はスクイズが好きなんだっていう。
地味ですよね。うん。まあ、確実に進めたいっていう。確かにでもそうだよね。爆破するっていうんだったらちゃんと要求を入れないとね。
じゃないとどうしていいのか分かんないもんね。
そうそうそう。
うん。
反対するなら対案を出せみたいな話になりかねませんけど。うん。ちゃんと三立てしないと爆破するぞと。
そう。
真剣にやれと。
俺はみんな緊張するよね、観客一同。負けたらここ爆破されるらしいよって。応援に力も入りますよね。
応援かなり頑張んないとね。
それでも応援に行くのが本当のファンだよね。
うん、あ、そうだね、うん。命がけですよ。
そう。
うん。もうこのホームスタジアムと共にね。うん。だ一点取られるごとにマウンドがボーンっていくっていう。
そう。若干、審判の公平性がちょっと疑わしくなっちゃうね。
そうだね。うん。どっちの出身でもない人が望ましいね。
いや、でもここ爆破されるらしいよ。厳しくストライクとか取っちゃうと、みたいになるとさ。
ああ。審判がゲームメイクをし始めるっていう。あいつ犯人じゃねえのか。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月15日、毎日新聞。授業中に飲酒。小学校での授業中に酒を飲んだとして沖縄県教育委員会は15日、沖縄の公立小学校の男性教諭51歳を地方公務員法に基づいて減給10分の1 3ヶ月の懲戒処分にしました。教諭は衝動的に飲んだと認めていて反省しているということです。教育委員会によると、教諭は2月22日と26日の2回、児童が個別の課題に取り組んでいる授業中に、教室の前で酎ハイ1缶 350ml を飲んだということです。26日に目撃した児童が他の職員に伝えて発覚したということです。
教室の前でっていうのは、
まあ、教団でってことですかね。
教団で。
そりゃ。もしくは、脇の角のとこですよね。
ああ。
うん。先生が見守るタイプの席。
プシュって。
そうですよね。
それはさ、うん、酒じゃなくてもダメって言われるよね、多分ね。
まあ、教室で飲食はダメよと。水筒はいいけどっていう話ですもんね、最近は。
まあ、だから、水分補給だって言い張ったんでしょうけど。
まあね。でも、アルコールは水を持ってくからね。チェイサーを飲まないとね。
で、何ですかね、ここまで我慢できないってすごい。
これはもうね、明らかに病気ですよ。
衝動的。
衝動的って言ってますけど、その衝動が我慢できないのが病気ですから。
そして持ち歩いてるわけだからね。
持ってます。職員室から持ってってるわけですから。
そしてそれゆえ、自習にしてるよねっていう。
まあ、その可能性もあるよね。うん。生徒が頑張ってるのを魚に一杯っていう。
すごいな、屈折してるな、この人。
まあ、この人に必要なのは懲戒っていうか治療ですよね。
そうね。
はい。カウンセリングをどうぞ。
まあでも、人によっては飲んでた方が、酔えば酔うほど教え方が上手くなるかもしれない。滑らかになるかもしれない。先生、わかりやすいですね、今日は。
そうだ、そうだね。阿部さん教師ですよね。
そう。まあ、学校はダメだけど、そしたら、なんか、東進ハイスクールとかだったら、なんか雇ってくれそうじゃないですか。
あ、そう、名物講師としてね。
うん、なんか、うん、あの、あれですよ、古典の水拳みたいな、そういう。
ああ、そうだね。
水拳使
い。3本目からすごいっていう感じで。
そう。来るぞ、これからっていうところ、ね。ああ。
タレコミいただきました。デグーの唐揚げさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月15日、朝日新聞。服を盗もうとした男逮捕。雑貨店の女性店員の服を盗もうとしたとして福岡県警中央署は福岡市の男25歳を建造物侵入と窃盗未遂の疑いで現行犯逮捕しました。署によると14日の午後8時10分から30分頃にかけて、商業施設にある雑貨店のバックヤードに入り込み、店員の服を盗もうとした疑いがあります。男が女性店員のパーカーとエプロンを着ているところを巡回中の警備員が見つけて取り押さえました。男は雑貨店で店員を見かけた後に、性欲が湧いた、服を盗むつもりだったと話しているということです。
着ちゃっていいの、そこで。
その場でね。最悪ですよ。
そりゃバレやすいでしょ。エプロンだし、しかも。
まあまあ、もう店が開いてなければかなり怪しいですよね。店員ですって言い訳があんまり通用しないタイミングですもんね。
この雑貨店にお前は働いてないだろうってなります
よ。あ、そうですよ。警備員がもうかなりくまなく店の中を把握している。この時間に誰々さんがいないのはおかしいなっていう。そういうのに気づくかなり敏腕な人だった可能性もあるよね。
そうね。
お前、そのパーカーはあの人のやつじゃないかっていう。
そいつ多分なんか違う意味で犯人だね、多分。そういう、あの、仕事以上に監視してる気がしてならないんだ
けど。ああ。ま、そうですけど、全員分把握してたら違うじゃないですか。
ああ、ただのね。
そうそう。
ただの敏腕になるってことか。
そうですよ。一人に集中するとダメだってことです
ね。あ、そうそうそう。まあ、それにしてもね。
でもまあ、着て逃げれば、見つからない、捕まらないと思ったんじゃないですか。
ああ。
ね、なりすましですよ。
そうか。
うん。
まあ、でも、性欲で洋服を盗んじゃうんだからね。
ねえ。まあでもほら、あの、緑のエプロンしていったら、スタバで店員と間違われる説みたいなのあると思うんですよね。
ああ、それか。
それっぽいやつですよ。
いいね、それはね。
だブックオフで紛れていらっしゃいませって言ったらみたいな。そういうのを夢見て犯行に及んだんじゃないかな。
あ、だから、紛れてると。
そうそうそう。
一緒に働きたい、あの人と。なんか、なんですかね。一緒にレジを手伝いたいと。
ああ。
あるんじゃないですか、そういうのは。
あの人のバーコードをスキャンしたいと。
そうそうそうそう。私が売ってる間にあの人が袋詰めをしてほしいなとかさ。
あ、
共同作業したいんだ。
まあ、面接でアウトですよね。4月16日、ギガ人。おならは表現の自由か。
ん？
2020年6月、オーストリアのウィーンで22歳の男が警察に対しておならをしたことで500ユーロ、約6万5000円の罰金を課されたことが報じられ大きな話題になりました。男が罰金を課された理由は公共の品位を侵害したことというもの。ウィーン警察は男が挑発的かつ非協力的な態度だったこと、そしておならをしたのは偶然ではなく意図的だったことを説明。警察は警察を見てから明らかに意図的に大規模な放屁をした、我々の同僚は放屁されるのが好きではないとコメントしました。罰金を課された男はこれを不服として提訴、実際に裁判が行われ判決が下りました。男は公園で友人と話をしていた時、公園の見回りを行っていた警察が本人確認のために男に近づいてきたところ、男は座っていたベンチからお尻を上げ、体を緊張させ放屁。一緒にいた友人が放屁を笑い、ジョークを言った後、男は警察を見てニヤリと笑ったと裁判文書には記されています。
うん。
裁判においておならをした男は、おならをしたのは意図的ではなく、また、たとえ意図的だったとしても、表現の自由によって保障される基本的人権に該当する行為だと主張しました。しかし、裁判官は男の主張を却下。おならが表現の自由で守られるのか否かに関しては、裁判官は、おならやゲップは社会的に不適切な行為となることがある一方で、コミュニケーションのコンテンツを含まない。たとえ、コミュニケーションのコンテンツを含んでいたとしても、品位の境界を踏み越える表現の形として考えることになると述べました。 オナラは表現の自由として保障されないことが裁判官によって示されましたが、500ユーロの罰金は100ユーロにまで減額されることになり、犯罪歴としても残らないことになったということです。男はこの判決を不服として上訴する意向だということです。
あ、
最高裁までね。
なんかすごい、まあ、裁判もなんか本当にあれですよね。はい、なんか巻き込まれて大変だなと思いますけどね。
ご苦労様ですっていう感じの。
おならにはコンテンツがないみたいな、なんかそういう、コンテンツを含まないと思って。
内容ですよね、やっぱね。テクストがないわけですよ。
要は、表現の自由っていう時には何か主張があるべきであると。
そうそうそうそう。
でもさ、これ完全に主張してるよね、逆に。要は警察に対してそう舐めてるってことはさ。
まあ、侮辱的な意味合いで、
ね。侮辱っていうコンテンツが入ってると思うんだけどね。
で、アッカンベイとかと何が違うのかと。
そうそうそう。
うん。
まあ。
だアッカンベイは捕まんない可能性があるけど、ホーヒーが捕まるんだとしたらその差は何かみたいな。
ああ、匂いだね。まあ、なんだろうね。でも、なんかこう、まあ、意図的に出せる出せない、だから、そっちに行くべきだったんじゃないの。
ああ、そうか。わざとやったんじゃないと。
戦うのはそっちだったけど、まあ、ちょっとこの人はメッセージ色を乗せて、うん、要は、表現の自由だって言ってるわけだから。
いつどこで俺がやろうと思うと。
まあ、鼻歌ならぬさ、おなら歌もあっていいってことだよね。ぷぷぷぷぷみたいなさ。それは自由だよ、確かにってなるもんね。
そうね、うん。まあ、大道芸としては全然あるんですよね。
だこの人はだからそっちに行くしかないよね、うん、もうね。
まあ、おならの道を極めてから裁判に訴えるべきだったかもしれない。
そうね。
まあでも、そうね、今考えてみると、なかなかこれ厄介な裁判であることは間違いないね。
うん。
うん。お尻ペンペンとおならの違いは何かみたいなね。
そうそうそうそう。
うん。警官侮辱罪みたいなのがあるのかね。
まあだからそうなっちゃうと、まあ、公務執行妨害的なことなんだろうけど、
もう臭くて立てないと。
つまり、ものすごいってことだよね。また、こいつがあれだよね。なんかこう、意図せずにさ、
はい、
裁判の時にもしてほしいよね。
ああ、ほら出るだろうと。
臭すぎて、もう裁判長がさ、なんかもう、なんか法廷侮辱罪だと。言っちゃうほらねってなる。
そうなると、俺が生きる権利はどこにあるんだって話になるじゃないですか。
ないって、お前はもう拘束するっていう。この人間兵器名みたいになっちゃう。
ガス人間扱いだ。
まあでも人によってはその殺せるものを出せるかもしれないよね。
まあそうね。
あれだって濃度を高めれば人を殺せる気がするからさ。
まあまあメタン的なものですからね。
爆発するわけでしょ？
そうね。うん。まあでもあれですよ。この人に必要なのは腸内環境の改善ですよ。
だからそんなにおならが出るのが問題なんだお前はっていうね。
そうそうそう。善玉菌を増やしましょうっていう。
そういう判決にしてほしいな。
ケツだけにね。
おお。
4月16日、産経新聞。甲府城跡に落書き。国史跡に指定されている甲府城跡の石垣に削ったような落書きがされていることが分かりました。山梨県は文化財保護法に基づいて文化庁に届け出るとともに、同法違反の疑いもあるとみて甲府署に相談しています。県文化振興文化財課によると、落書きは本丸の石垣の11の石で確認。硬いもので削ったと見られ、猫、キヌタなどの文字や、丸、バツなどの記号が書かれていたほか、人気アニメ、鬼滅の刃の技の一つ、水の呼吸の文字もあったということです。文字書けて偉いですね。
若干キヌタしか怪しいと思ってしまったんです。いろんなとこに書くか、あれ書くってこと、看板出すから、ここ出してもおかしくないなって思っちゃう。
こんなところにもっていうね。インプラントのって。
ちょっとこれ関東圏じゃないとさすがにないのかな。まあそうじゃない方はちょっと Google でね、調べていただきたいんですけどね。
そうですね。まあみんな死ぬほど CM 聞いてると思いますけど。
ああ、じゃあいいかな。
うん。だって九州から北海道まで看板あるって聞きますからね。
あ、そうなんですか。
はい。八王子の司会ですけど。
うん、まあそうなの、今ね、それがついに掘ったのかなと思いましたけどね。う
ん、まあまあ、それは合法的な斬新な看板だったらまだマシだったんですけどね。
あ、
うん、だって、院長の顔描けないからさ。
だから描こうと思ったけど無理だってなって文字になっちゃったんじゃないです
か。せめてね。
なんか城の、なんで本丸ですか、本丸に、
はい、
そういう屏風とか描いちゃったら面白いけどね、院長。並べてやん。
スポンサード屏風ね。うん。再建するときにお金を出してくれましたって感じの。
え、この人が殿なの？みたいな。 早いんじゃないこれ。いいんじゃないネーミングライツじゃないけど。
命名権じゃないけど。
大阪城とかの中にさ、屏風飾ってもらえる、
うん。もしくは一日城主になれるっていうね。
あ、そうそうそうそ
う。うん。今日は私が殿じゃっていう。
天守閣にいるのね。
入れる。
いいね。
うん。扇子でパタパタできるっていう。
いいんじゃないこれ。
なんか、なんとか委員長とかが本当にやりそうでやだな。
ああ。
イエスって感じで。
やりそうだね。天守閣からヘリに乗るってどうですかね。
ああ。では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。4月14日、北海道、午後7時40分頃、女性の目の前で自分のズボンの前を掴んで規制を上げる不審者が出没しました。うん、不審者は50代ぐらいの男だったということです。
なんとなく鼻の刑事みたいだよね。見た気がするんだよな、こんなの。
わーって感じのね。
キエーとかチョエーとか。
ああ、まあ、かぶいてはいますよね、確かにね。うん。わかんないですけどね。もしかしたら焼けるように痛いっていう可能性もあるじゃないですか。
そうそうそう。
うん。
まあ、あってもおかしくない、
ね。おかしくはないですよ。誰かに唐辛子をすれ違いざまに入れられましたっていう可能性もなくはないですからね。デスソースをっていう。
そうね。まあ、もしくは、本当にね、なんですか、リモコンで調教を受けてるだけかもしれない、
ね。あ、そうだね。うん。スマート低層帯でね。
そう。
4月16日、宮城県、午後4時40分頃、高校生が帰宅中、男から、クレープをもらってくれんかと声をかけられた後、走って追いかけられる事案が発生しました。男は60代ぐらいで、ナイロン袋を持っていたということです。
クレープ焼いたのかな？
ああ、そうね。まあまあ、原宿じゃないから、そうそうクレープ屋もないですよね。うん。
いや、何ですか？クレープ屋のワゴンっていうか、ベンダーみたいなのやろうと思ってるんだよ、わしは、と。
移動販売を始めるんじゃよ、と。
そうそうそうそう。
うん。
まずはテストで、と。
あ、この辺の若い子に試してもらいたいんじゃよ、っていう。
そうそうそうそう。中身は明太子じゃん、みたいな。
あ、
オリジナルから入ったんだ。
まあ、おかず系ですとしては悪くないけどっていうね。
ちょっと、いきなりは無理じゃないみたいなね。
うん、土地柄でもないしね、っていう。
いやーね、若者向けじゃないクレープってのはいいけどね、逆にね。
そうね、うん。まあ、お昼ご飯向けってのもなくはないですからね、クレープも。
山菜クレープみたいな。菜の花とか入ってんのこれみたいな。
あ、いや、でも意外といけるか
渋いねっていう。
渋い。蕎麦粉入りのクレープでオリーブオイルで焼きましたみたいなタイプだったらいけるかもしんないね。
そっちならまだいけるかな。
まだいける。サンドイッチ代わりにっていう。
それ、おやきだよね、どちらかライバルはおやきですみたいな。
おやきおやき。高菜がライバルです。4月16日、大阪、午後8時頃。自治会長を名乗る不審者が、自治会費の集金に来たことから、持ち合わせがなく多めに支払ったところ、不審者が、お釣りと領収書はすぐに持ってくると言ったまま立ち去って、現金を騙し取れる事案が発生しています。
この前も言ったのに。ダメだよね、この人。お釣り持ってないと。
そうだよね。今後もこのやり方を続けたいんだったら、その場はスムーズに済ませるべきですよね。
そうそうそうそう。
うん。
領収書も書いちゃえばさ。
そう、その場でね。
もうこの人は来年来ても大丈夫だになるから。
あ、そうだよ。
もうチェックしておけば、もう毎年ですよね。
そうだよね。成り代わって。
そう。
安定収入が得られるっていう。
そっちだよね、やるべきは。
やるべきは。まあ、絶対こいつ同一犯人ですけど。
日本全国に自治会が何個あると思ってんですか一生食べていけますよ、ね。
全国の自治会を名乗る男っていうね。まあ、どうやら今は大阪にいるみたいなんで気をつけていただきたいと。
お祭り費用とか追加をどんどんね、なんか要求してきそうなのが嫌ですけどね。
あ、そうですよ。今度だんじりがあるんでっていう。
そうそうそう。お祭りもね、コロナ対策が必要なんでっつって。あ、
追加費用をっていう。
そうそう。水かけじゃなくて、こうアルコール巻きますからっていう。
ああ。4月16日、愛知県、午後4時40分頃。男が女性に対して、女性だからパンプス履きますよね、などと声をかけて、パンプスとストッキングを履いた足を見せてきたということです。男は40代ぐらいの坊主頭、白いワイシャツに茶色いスラックス、黒いパンプスにママチャリだったということです。
まあ、一緒一緒ってことを言いたかったと。
まあそうですよね。
この前もいたよね、パンプス。
いましたね。 だからやっぱ春めいてきたことと関係があるんだと思うんですね、やっぱね。
ああ、今、パンプスですよと。
やっぱ女性は春めいたファッション、心躍るもんじゃないかなと。春色パンプスですよっていう感じの。
それ、同意を求められてもね。この女性の方がさ、全然違うの履いてたらどうなんだろうね。
あ、パンプスに見えるけど違いますよってこともあるよね。
ただのスニーカーですけど、みたいな。
それはなかなか斬新だな。
あれですって、ワークブーツです、みたいな。安全靴ですけど、みたいな。
どうやって見間違えたんだって話ですよ、それは。
パンプスなんだけど、あれ、鉄芯が入ってますって。そういうのあり得るよね。
安全パンプスね。
安全パンプス。
うん。まあ確かにあってもいいですよ。
まあこれでお前を蹴るんだけどね、っていう。
続いて声かけ。4月12日、兵庫県、午後3時15分頃、徒歩で通行中の小学生に対して、知らない人の名前を聞いてきて、小学生が知らないと答えると、謝って許されることではない、などと言って、北に立ち去っていったということです。
謝ってないしね。そもそも。
知らねえだけだっつうの。知らないことが罪ではないですからね。
まあ、その名前っても何なのか分かんないけどね。
なんでしょうかね。まあ、知らない人の名前を尋ねられたと。
うん、まあ、だからそれが何ですか。歴史上の人物とかだったら、まあ確かに知らないとちょっとって
あるけど。ああ、なるほどね。お前は日本で何を習ってきたんだと。
うん。
小学生なら坂本龍馬ぐらい知っておけっていうね。
とかね。
うん。
私は末裔なんだけどっていうことだったのかもしれないし。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、和歌山県、午後3時30分頃、男が洗濯物干しを持って児童に対し、これってゴミよな、これいる?と声をかけてきたということです。
まあ、捨てづらいよね。
そう。まあ、燃えるゴミかなっていう悩みはするかもしれないね。
でも、長さゆえにさ。
ねえ、30センチ以上はダメなんじゃないかな。
めちゃう。まあ、もしかでも、小学生の方はそう思ったけど、棒高跳びの棒かもしれない。
あ、実はね、そう見えて。
おじさん、元オリンピアンなんだけれどもと。
そうですよ。
もう飛べないんだと。これいるっていう。本当はやってほしいんですよ。
そうね、
うん。
実はグラスファイバーでできてますよ。
そうそうそう。軽いみたいな。物干しって思われてるけどね。まあ実際、わしも今は物干しに使ってるんちゃが。
そう。もう飛べないわしにとってはね。っていうね。
お前に託す。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月15日、兵庫県、午後8時50分頃、徒歩で通行中の女性に対して、男が徒歩で近づいてきて、すいません、この辺トイレありますか?罰ゲームで下半身を触ってもらわないといけない、などと声をかけてきたもので、女性が逃げると、いずれかに立ち去っていったということです。
まあ、どっちだったとしてもダメなんだけどね。
関係ないもんね、こっち。
そうなんだよね。
うん。罰ゲームを企画して奴ら、まとめてしょっぴくぞって感じですね。
まあ、そういうことだね。まあ、罰ゲームというと許されるという期待がね、まあ、あるのかもしれないけれどもね。
そう、だから多分、ナンパ的な話も使われるでしょうね、そういうのは。
ああ、
舐めてんのかって話ですもんね、それは。
うん。うん。
うん、
トイレの下りとちょっとよくわかんないんだけどね。
まあ、トイレで触ってくださいってことじゃない。
ああ、そういうことですか。
うん。
それは罰ゲームとして成り立てないよね、と。
お前が得してるだけじゃん、みたいな。
そういうことなんですね。
おまわりさんに触ってもらいなさい。
罰ゲームでおまわりさんに触ってもらうってどうですかって。
そうだね。そっちの方が罰だもんね。ちゃんと罪と罰はセットですから。
そういうことですね。
4月14日、愛知県、午後6時頃。男が自転車に乗ったまま学生に対して制服を貸してくれなどと声をかけてきたということです。
おお。
男は25ぐらい茶髪短髪作業着だったということですね。
まあギリギリ着てもいけるぐらいってことかな。
まあまあ卒業して何年も経ってない感じ。
なんで突然必要になったんだろうね。
学校に潜入しなきゃいけないことがあるんですかね。
あれじゃない。やっぱり後輩がどうもいじめられてるらしいと。
助けに行かねば。
そうそうそう。潜入捜査。
そうね。
転校生を装うんだっていうね。
あ、そうか。
うん。
まあ、4月ですから、普通に新入生でもいいんじゃないかと思いますけど、ね。
ああ、そうかそうか。遅れてきた新入生、
ね。そうそう、ちょっといろいろごたごたしてましてって感じの。4月14日、長崎県、午後5時30分頃、徒歩で帰宅中の女性が男から突然、私にビンタしてください、などと声をかけられたということです。
うーん。
たまにいますけどね、ビンタ希望者ね。
まあ、思い切り言ってあげればいいですよね。
そうね。まあ、これ系の、蹴ってください、ビンタしてください系のやつはもう、いつも我々言うことは一つですよ。全力全身で。
そう。
はい。
場合によっては武器も含むっていうね。
かですよね。
うん。
うん。ビンタするときは、ビンタと見せかけて、指の間に鍵を挟むといいですよ。
確かに。
あと、ビンタって言うと、手のひら、指先をイメージしがちですけど、手首側の方が強力です。
ああ、裏剣ってことか。
翔太ですよね。
ああ、そういうことね、うん。
確実に顎を揺らしていきましょう。
まあね、たまたまそういう人がいればね、いいけどね。
ねえ、精通してる人がね。まあ基本的にはもう全力ダッシュってことで。
そうですね。うん。
そして露出そのターンまとめて。4月14日、北海道、午後6時頃、商業施設内で全裸の変質者が出没しました。変質者は20代ぐらい、170センチぐらい、中肉で、白いマスクで、黒い靴下を着用していたということです。
ああ。
全裸じゃないじゃん。
ワンポイントあるじゃんっていう。
あるじゃんっていう。
強調してるんですけどっていう。
ここが見てほしいんですよ。
いや、黒靴下、マスクってのはいいね。どうしても譲れない二つのポイントがある感じがいいよね。
フェチズムがね。
うん。
うん。もしくは床が濡れてるんでしょうね。4月15日、大阪、午前8時5分頃、通行中の生徒に男が声をかけてきて、身につけていたブラジャーを見せて、ブラジャーつけてるねんと声をかけてきたということです。
まあそんなこと自慢されてもね。
はい、私もつけてますけどっていう。
そういうことになっちゃうよね。
ねえ。
私はノーブラなんですけどとか言われたらどうすんだろう。じゃあ俺もノーブラみたいな。
じゃあお前普通じゃんっていう。
なっちゃうよね。
なっちゃう。アイデンティティが崩壊しますよね。もしくは周りのおっさんが全員、あ、私もですって言い始めても同じことになりますけどね。
流行ってますよね、最近。これは、なんかちょっとね、答えるだろうね。
そうだね。そんなことで自己主張してんの、おっさんって感じで。
そうなっちゃうね。
もっとブラジャーで空が飛べますぐらいじゃないとね。
ああ、あれだ。あれだ。インターネットに繋がる感じのね。一体どこと繋がってるのかわからないけど
ね。そうね。5G ですって言った。
5G ブラ。
5G ブラですよ。
うん、早い。サクサク動くね、これ。
映画があっという間にダウンロードできるぞっていう。
どこで見るんだっていう。見るんじゃない。感じるんだよ、これは。
ああ、感じるブラだ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
サルマーシュ強盗がいましたけど。
あ、インドですね。
いろんな、まあ、調教がうまくいけば、いろんな犯罪に使う、ね、いるなと思ったんですよね。
まあ、道具使えますからね。結構アドバンテージですよ。
これを、だから、なんていうの？使い方誤ると、間違ってオレオレ詐欺とかに使っちゃったりすると面白いなと思って。キーキー言ってんだ、さっきから。
猿を産んだ覚えはないっていうね。
いや、でも逆にね、うん、たまに、あ、太郎かみたいになっちゃう。元猿回しの人しか、ちょっと、反応しないけどね。
ごく一部がね。うん。うん、ごく一部かマイケル・ジャクソンですもんね。
そうか。
うん。
そうね。たまたま金持ちの猿好きの人とかに
言ってそうね。なんか猿をいっぱい保護してるタイプのね。
そうそうそう。うちに来いみたいになるわけだ。
そうそうそうそう。まあそのまま招き入れて終わりですよね。
招き入れると、なんか土地の権利証とかを持って逃げる。よくできた猿でね。
そういうことか。うん。トロイの木馬なんだね。
そうそうそうそう。
うん。いいやつと思わせといて中で悪事を働いて逃げていくっていう。
最終的には猿全部解放しますからね。
ああ、リベレーションだ。
反逆ですよね。
そうだね、うん。うん。多分何回目かの猿の惑星ですよ、それは。うん。あるかもしれないもんね。
いや、コンビネーションが今後あるんじゃないの？
お、どういうこと？
猿、鳥、なんだっけ？
犬
みたいな。お互いの、なんですか、弱点をカバーし合うさ。
そうね。
オーシャンズイレブンみたいになっちゃって。
うん。それもこっち亀で見たなって感じですよね。
見たね、だって。大体全部やられてるんだよ、こっち亀で。
やられてますよ。だから今後、だやめてからのことしか予言できないですから、我々は。
そうだね。
基本全部やられてるんですよ。
そうね。
星新一みたいなもんですから。
ああ、書かれてるわ、この。
もう書いてあるんですよ。
あるんだこれってなっちゃう。
全部 N 氏がやってるんですよ。
あれだよね。これ汚いよね。だって、これ2ページのショートショートじゃんっていうね。頑張って買ってるじゃん。
しょうがないですよ。やられてるんだから。で、猿鳥犬、まあ、ロバでも鳥でも何でもいいですけど、基本的にはもう昔やられてるわけです。
ああ、そっか。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。